イルカと馬の文学村、イルカです。
シマウマです。
はい、ほっこり朗読、江戸川乱歩の怪人二十面相第6回ということで、これはですね、小説を生朗読していく回なんですが、
はい、
前回は小林少年がついに出てきたところですね。
前回あれですね、久しぶりで結構メタメタだった、
はい、ちょっと
振り返りつつって感じ。
ちょっと振り返り、今回は今連続で撮ってるからあっさりした説明ですけど、
前回本編に入るまで喋りすぎて
ちょっと前置き長かったですね。とりあえずこれから仏像と引き換えに人質の宗次君というのを、返すというか、そういうあれが来たんですね、
はい、
手紙が。それに対して小林少年というのがある作戦を思いついたと、
はい、
それはそんな危険なことはできないと大人は言うんですけど、僕はへっちゃらだと。それが何かは今回出てくるという、
イルカ予想が、あの仏像がこの小林少年に、はい、
なる
で、私の予想が、はい、あの交渉してる間に取りに行く、
はい、
あの庄司君を助けに行くですね、は
い、でそうですね、仏像をうまく渡さないと庄司君がどうなっちゃうんですか。
ぶたれる仏像って、
ね、ぶたれるぞってねしつこいね、はい、では早速ですが読んでいこうかなと思いますお決まりのやつですね、はい、はい、今日は何の音楽かわかんないですけど
あのマリオが死んだ時
わかんない、それわかんなかったさあ、いきます。仏像の奇跡。さて、お話は飛んで
今回出てこないかも。
その夜の、あ、大丈夫です、時間が飛んだだけですね。その夜の出来事に移ります。午後10時、約束を違えず二十面相の部下の3人の荒くれ男が開け放ったままの橋場家の門をくぐりました。部下がいるんですね、二十面相ってね。
しかも
組織ぐるみ、荒くれ
悪そうな
ヤクザ系の
全然安全そうじゃねえ
盗人たちは玄関に立っている秘書などを尻目に、お約束の品物をいただきに参りましたよと捨て台詞を残しながら間取りを教えられてきたと見えて、迷いもせずぐんぐん奥の方へ踏み込んでいきました。美術室の入り口では宗太郎氏と近藤老人とが待ち受けていて、族の一人に声をかけました。約束は間違いないんだろうね、子供は連れてきたんだろうね。すると族は不愛想に答えました。ご心配には及びませんよ、子供さんはもうちゃんと門のそばまで連れてきてありますわ。だがね、探したって無駄ですぜ。あっしたちが荷物を運び出すまではいくら探しても分かれねえように工夫がしてあるんです。でなきゃこちとらが危ないです。難しいな。こちとらが危ないからね。言い捨てて3人はどかどか美術室へ入っていきました。その部屋は土蔵のような作りになっていて、薄暗い電灯の下にまるで博物館のようなガラス棚がぐるっと周りを取り巻いているのです。よしありげな刀剣、甲冑、置物、手箱の類、屏風、掛け軸などが所狭しと並んでいる一方の隅に、高さ1メートルほどの長方形のガラス箱が立っていて、その中に問題の観世音像が安置してあるのです。レンゲの台座の上に本当の人間の半分ほどの大きさの薄暗い観音様が座っておいでになります。元は金色まばゆいお姿だったのでしょうけど、今はただ一面に薄暗く、着ていらっしゃるひだの多い衣もところどころすり破れています。でもさすがは名将の作、その円満柔和なお顔立ちは今にも笑い出すかと思われるばかり、いかなる悪人もこの姿を拝しては合唱しないではいられぬほどに見えます。三人の泥棒はさすがに気が引けるのか、仏像の柔和なお姿をよくも見ないで、すぐさま仕事にかかりました。ぐずぐずしちゃいられねえ、大急ぎだぜ。一人が持ってきた薄汚い布のようなものを広げますと、もう一人の男がその端を持って仏像のガラス箱の外をぐるぐると巻いていきます。たちまちそれとわからぬ布包みが出来上がってしまいました。ほら、いいか、横にしたら壊れるぜ。よいしょ、よいしょ。傍若無人の掛け声までして、3人のやつはその荷物を表へ運び出します。宗太郎氏と近藤老人はそれがトラックの上に積み込まれるまで3人のそばに突き切って見張っていました。仏像だけ持ち去られて宗次君が戻ってこないでは何にもならないからです。やがてトラックのエンジンが騒々しくなり始め、車は今にも出発しそうになりました。おい、宗次さんはどこにいるんだ、 総司さんを戻さないうちはこの車を出発させないぞ。もし無理に出発させればすぐ警察に知らせるぞ。近藤老人はもう一生懸命でした。心配するなってことよ。ほら、後ろを向いてごらん。坊ちゃんはもうちゃんと玄関においでなさら。振り向くとなるほど、玄関の電灯の前に大きいのと小さいのと二つの黒い人影が見えます。宗太郎氏と老人とがそれに気を取られているうちに、あばよ。トラックは門前を離れてみるみる小さくなっていきました。二人は急いで玄関の人影のそばへ引き返しました。おや、こいつらはさっきから門のところにいた親子の小じきじゃないか。さては一杯食わされたかな。いかにも、それは親子と見える二人の小じきでした。両人ともボロボロの薄汚れた着物を着て、にしめたような手ぬぐいで放火無理をしています。お前たちはなんだ、こんなところへ入ってきては困るじゃないか。近藤老人が叱りつけますと、親の小じきが妙な声で笑い出しました。えへへへ、お約束でございますよ。わけならわからぬことを言ったかと思うと、彼は矢庭に走り出しました。まるで風のように、暗闇の中を門の外へ飛び去っていきしまいました。お父様、僕ですよ。今度は子供の小じきが変なことを言い出すではありませんか。そしていきなり放火無理を取り、ボロボロの着物を脱ぎ捨てたのを見ると、その下から現れたのは見覚えのある学生服、白い顔、子供小じきこそ他ならぬ宗司君でした。どうしたのだ、こんな汚いなりをして。はしばしが懐かしい宗司君の手を握りながら尋ねました。何か訳があるのでしょう。二重面相のやつがこんな着物を着てたんです。でも今まで猿ぐつわをはめられて物が言えなかったのです。ああ、では今の親小じきこそ二重面相その人だったのです。彼は小じきに変装してそれとなく仏像が運び出されたのを見極めた上、約束通り宗司君を返して逃げ去ったのに違いありません。それにしても小じきとは何という思い切った変装でしょう。小じきならば人の門前にうろついていてもさして怪しまれないという二重面相らしい思いつきです。宗司君は無事に帰りました。聞けば先方では地下室に閉じ込められてはいたけど別に虐待されるようなこともなく食事も十分にあてがわれていたということです。これで橋場家の大きな心配を取り除かれました。お父様お母様の喜びがどんなであったかは諸君のご想像にお任せします。さて一方小じきに化けた二重面相は風のように橋場家の門を飛び出し小暗い横丁に隠れて素早く小じきの着物を脱げ捨てますと、その下には茶色の十徳姿のおじいさんの変装が用意してありました。頭は白髪、顔もシワだらけの、どう見ても60を超えたご隠居様です。彼は姿を整えると隠し持っていた竹の杖をつき、背中を丸めてよちよちと歩き出しました。たとえ端々が約束を無視して、追っ手を差し向けたとしても、これでは見破られる気遣いはありません。実に心憎いばかりの良い周到なやり口です。老人は大通りに出ると1台のタクシーを呼び止めて乗り込みましたが、20分もでたらめの方向に走らせておいて別の車に乗り換え、今度は本当の隠れ家へ急がせました。これ意味あんのかな？これ2台目のタクシーにはバレてんのに。車の止まったところは富山ヶ原の入り口でした。老人はそこで車を降りて真っ暗な原っぱをよぼよぼと歩いていきます。さては賊の巣窟は富山ヶ原にあったのです。原っぱの一方の外れ、こんもりとした杉林の中にぽっつりと一軒の古い洋館が建っています。荒れ果てて住み手もないような建物です。老人はその洋館の戸口をトントントンと3つ叩いて少し間を置いてトントンと2つ叩きました。
トントントントン。
すると仲間の合図と見えて中からドアが開かれ最前仏像を盗み出した手下の一人がニュッと顔を出しました。老人は黙ったまま先に立ってぐんぐん奥の方へ入っていきます。廊下の突き当たりに昔はさぞ立派であろうあったろうと思われる広い部屋があってその部屋の真ん中に布を巻きつけたままの仏像のガラス箱が電灯もない裸ろうそくの赤ちゃけた光に照らし出されています。よしよし、お前たちうまくやってくれた。これはご褒美だ。どっか行って遊んでくるがいい。三人の者に数枚の千円札を与えて、その部屋を立ち去らせると、老人はガラス箱の布をゆっくり取り去って、そこにあった裸ろうそくを片手に仏像の正面に立ち、開き戸になっているガラスの扉を開きました。観音様、二重面相の腕前はどんなもんですね。昨日は200万円のダイヤモンド。今日は国宝級の美術品です。 この調子だと僕の計画している大美術館も間もなく完成しようというものですよ。ははははは。観音様、あなたは実によくできていますぜ。まるで生きているようだ。ところが諸君諸君、その時でした。二重面相の独り言が終わるか終わらぬかに、彼の言葉通りに実に恐ろしい奇跡が起こったのです。木造の観音様の右手がぐっと前に伸びてきたではありませんか。しかもその指にはお決まりのハスの茎ではなく一丁のピストルがぴったりと賊の胸に狙いを定めて握られていたではありませんか。仏像が一人で動くはずはありません。ではこの観音様に人造人間のような機械仕掛けが施されていたのでしょうか。しかし鎌倉時代の彫像にそんな仕掛けがあるわけはないのです。すると一体この奇跡はどうして起こったのでしょう。だがピストルを突きつけられた二重面相はそんなことを考えている暇はありませんでした。彼はあっと叫んでたじたじと後ずさりをしながら、手向かいしないと言わぬばかりに思わず両手を肩のところまで上げてしまいました。ということで、一章終わります。仏像の奇跡、
イルカさん正解で
したね。予想っぽいですね。まあ
まだ出てきてないですけど、まあ、
でもこの流れならそうですよね。はい、という、二重面相でしたが、どうですかここまで。
いや、よく分かったなと思って、あれだけで
なんとなく、まあひらめきですよね、こんなのね。
アハ体験
ということで、今は状況はちょっと不利になりましたね、二重面相がね。
そうです、
ね、小林さん、これ解決しちゃうじゃん、もうね、ピストル突きつけて、こっからがでも二重面相の、
まあ所詮子供と大人だから今みたいに GPS があればね、後から警察作るかもしれないけど、
はいはいはい、なるほど、小林少年もやられちゃうんだこの後。また
まあやられはしないんじゃない、あの
子供だし、ね、小林、それでいよいよ明智探偵の登場じゃない。
あ、なるほど、お前誰だみたいな感じで、
はい、
で明智小五郎の
ちょっと勇み足だったんだよ、勇み足だったんだよ小林くん、小林くんが主人公じゃないもんねこれ多分、うん、だからかませ犬だな小林くんうまいことやったつもりで、うん、だって荒くれ者さんにいますからね。
でももう遊びに行ってるから、
ね、数千円もらってね、
そう
当時の物価ですけど、これもちろん200万円のダイヤモンドも多分ね高いんだと思うんですけど、そうですね、もう一個ぐらい行っちゃいますか。
お任せします。
じゃあもう一個行っちゃいましょうか。次のもうちょっと長さだけ見ようか。
切ってもいい
ですか。あ、大丈夫、そんなに長くないんです。じゃあ次行っときます。
はい、
はい、このまま行っちゃいます。次、落とし穴、
次行ってみよう、
次行ってみよう。はい。さすがの回答もこれには肝を潰しました。相手が人間ならばいくらピストルを向けられても驚くような賊ではありませんが、古い古い鎌倉時代の観音様がいきなり動き出したのですから、びっくりしないではいられません。びっくりしたというよりもゾーッと心の底から恐ろしさがこみ上げてきたのです。怖い夢を見ているような、あるいはお化けにでも出くわしたような、なんとも得体の知れぬ恐怖です。大胆不敵の二重面相がかわいそうに真っ青になってたじたじと後ずさりをして、ごめんなさいというようにろうそくを床に置いて両手を高く上げてしまいました。するとまたしても実に恐ろしいことが起こったのです。観音様が蓮華の台座から降りて床の上にぬっと立ち上がったではありませんか。そしてじっとピストルの狙いを定めながら一歩二歩三歩賊の方へ近づいてくるのです。貴様一体何者だ。二重面相は追い詰められた獣のようなうめき声を立てました。わしか、わしは橋場家のダイヤモンドを取り返しに来たのだ。たった今あれを渡せば一命を助けてやる。驚いたことに仏像が物を言ったのです。重々しい声で命令したのです。ああ、貴様橋場家の回し者だな。仏像に変装して俺の隠れ家を突き止めに来たんだな。相手が人間らしいことが分かると賊は少し元気づいてきました。でも得体の知れぬ恐怖が全くなくなったわけではありません。というのは人間が変装したのにしては仏像があまりに小さかったからです。立ち上がったところを見ると12、3歳の子供の背丈しかありません。その一寸法師みたいなやつが落ち着き払って老人のような重々しい声で物を言っているのですから、実になんとも形容のできない気味悪さです。で、ダイヤモンドを渡さぬと言ったら、 賊は恐る恐る相手の気を引いてみるように尋ねました。お前の命がなくなるばかりさ。このピストルはね、いつもお前が使うようなおもちゃじゃないんだぜ。観音様はこのご隠居然とした白髪の老人がその実二重面相の変装姿であることをちゃんと知り抜いているようでした。多分最善の手下の者と会話も最善の手下の者との会話を漏れ聞いてそれと察したのでしょう。おもちゃではないという証拠を見せてあげようか。そういったかと思うと観音様の右手がひょいと動きましたと同時にハッと飛び上がるような恐ろしい物音、部屋の一方の窓ガラスがガラガラと砕け落ちました。ピストルからは実弾が飛び出したのです。一寸法師の観音様はめちゃめちゃに飛び散るガラスの破片をちらっと見合ったまま素早くピストルの狙いを元に戻し、インド人みたいな真っ黒な顔で
ダメだろ
これまあしょうがないですね、当時のあれですけどね。薄気味悪くニヤニヤと笑いました。見ると賊の胸に突きつけられたピストルの、これ筒の口って何て読むんですかね、蛍光っていうんですかね、ピストルの銃口っていうやつですね。今筒の口からはまだ薄青い煙が立ち上っています。これ本物のピストルですよね、マジで。これガチなやつだな、いいのかな。二重面相はこの黒い顔をした小さな怪人物の肝っ玉が恐ろしくなってしまいました。こんなめちゃくちゃ乱暴者は何をしでかすか知れたものではない。本当にピストルで撃ち殺す気かもしれぬ。たとえその弾はうまく逃れたとしても、この上あんな大きな物音を立てられては付近の住民に怪しまれてどんなことになるかもしれぬ。仕方がない、ダイヤモンドは返してやろう。賊は諦めたように言い捨てて部屋の隅の大きな机の前へ行き、机の足をくり抜いた隠し引き出しから6個の宝石を取り出すと手のひらに乗せてカチャカチャ言わせながら戻ってきました。ダイヤモンドは賊の手のひらで踊る旅ごとに床のろうそくの光を受けてギラギラと虹のように輝いています。さあこれだ、よく調べて受け取りたまえ。一寸法師の観音様は左手を伸ばしてそれを受け取ると老人のようなしわがれ声で笑いました。はははは、感心感心、さすがの二重面相もやっぱり命は惜しいと見えるね。うむ、残念ながら兜を脱いだよ。賊は悔しそうに唇を噛みながら、ところで一体君は何者だね。この二重面相をこんな目に遭わせるやつがあろうとは俺も意外だったよ。高額のために名前を教えてくれないか。あは、お褒めに預かって光栄の至りだね。名前かい？それは君が牢屋へ入ってからのお楽しみに残しておこう。おまわりさんが教えてくれることだろうよ。観音様は勝ち誇ったように言いながら、やっぱりピストルを構えたまま部屋の出口の方へじりじりと後ずさりをしました。賊の巣窟は突き止めたし、ダイヤモンドは取り戻したし、あとは無事にこのあばら屋を出て付近の警察へ駆け込みさえすればよいのです。この観音様に変装した人物が何者であるかは諸君諸君とっくにご承知でしょう。小林少年は怪盗二重面相を向こうに回して見事な勝利を収めたのです。その嬉しさはどれほどでしたろう。どんな大人も及ばぬ大手柄です。ところが彼が今2、3歩部屋を出ようとしていた時、突然異様な笑い声が響き渡りました。見ると老人姿の二重面相がおかしくてたまらぬというように大口を開いて笑っているのです。ああ諸君諸君この諸君諸君っていうのはいいですね使おうかな今度まだ安心はできません。何しよう、怪盗のことです。負けたと見せてその実どんな最後の切り札を残していないとも限りません。おや、貴様何がおかしいんだ。観音様に化けた少年はぎょっとしたように立ち止まって油断なく身構えました。いや失敬失敬、君が大人の言葉なんか使ってあまり困っちゃくれているもんだからつい吹き出してしまったんだよ。賊はにやっと笑いやんで答えるのでした。というのはね、俺はとうとう君の正体を見破ってしまったからさ。この二重面相の裏を書いてこれほどの芸当のできるやつはそう担当はいないからね。実を言うと俺は真っ先に明智小五郎を思い出した。だがそんなちっぽけな明智小五郎なんてありゃしないね。君は子供だ。明智流のやり方を会得した子供といえば他にはない。明智の少年助手の小林義雄とか言ったっけな。どうだ、当たったろう どうしたん？
いや、当たったから何なんだ。
観音像に変装した小林少年は賊の瞄殺に内心ぎょっとしないではいられませんでした。しかしよく考えてみれば、目的を果たしてしまった今、相手に名前を悟られたところで少しも驚くことはないのです。
甘いよな。身元がバレたら殺しとかないとな。
名前なんかどうだっていいが、お察しの通り僕は子供に違いないよ。だが二重面相ともあろうものが僕みたいな子供にやっつけられたとあっては少し直れだね。ははは。小林少年は負けないで応酬しました。坊やかわいいね。貴様それでこの二重面相に勝ったつもりでいるのか。負け惜しみはよしたまえ。せっかく盗み出した仏像は生きて動き出すし、ダイヤモンドは取り返されるし、それでもまだ負けないっていうのかい。そうだよ、俺は決して負けないよ。で、どうしようっていうんだ。こうしようというのさ。その声と同時に小林少年は足の下の床板が突然消えてしまったように感じました。はっと体が宙に浮いたかと思うと、その次の瞬間には目の前に火花が散って、体のどこかが恐ろしい力で叩きつけられたような激しい痛みを感じたのです。ああ、なんという不覚でしょう。ちょうどその時、彼が立っていた部分の床板が落とし穴の仕掛けになっていて、賊の指がそっと壁の隠しボタンを押すと同時に留め金が外れ、そこには真っ暗な四角い地獄の口が開いたのでした。痛みに耐えかねて身動きもできず、暗闇の底にうつぶしている小林少年の耳に、はるか上の方から二重面相の小気味よげな嘲笑が響いてきました。ははははは、おい坊や、さぞ痛かっただろう。気の毒だね。まあそこでゆっくり考えてみるがいい。君の敵がどれほどの力を持っているかということをね。ははは、はこの二重面相をやっつけるのには君はちょっと年が若すぎたよ。ははははは。ということで、この島馬さんの読み通りですね。やられましたね。所詮ガキでしたね。小林少年。
怪人二重面相をもっと、はい、あのルパン三世的な、
はい、
あの憎めない悪党なのかと思ったら、はいはいはい、普通に悪で。
結構鮮やかなのかと思ったら意外に、はい、意外に悪党ですね、これね。
手下もね。
手下荒くれですね。そうですね。
普通に悪いやつですよね。
でも一応殺しはしないというのが最初に書いてましたけどね。そういう。
まあその一点だけですよ。救いは。
救いはね。ということで、怪人二重面相、今どれくらい来たんですかね。半分まだ来てないと思うんですけど、
はい、
長いシリーズですけど、始めてしまいましたが。
はい、
始めたからに、まあでも半分くらい来てるかもしれないですね。
はい、
まあせっかくなんで最後まで読もうと思いますので、
はい、
よければ皆さん、僕たちも内容先を知らずに読んでるので、これ全く読んでる人からするとね、何とも言えないことを言ってるかもしれないですけど、逆に読んだことない人はこうじゃねえのみたいなのとかツッコミ入れながら読むと面白いですね、これね。描写うまいですね。でもね、さすが当たり前ですけど、
諸君
は僕ちょっと気に入ったんで、
なんか目を
どっかで使いたい。
クリクリとか
この、うん、
目関係の慣用句が多すぎる印象を
受けます。印象を受けますか。このでも仏像の説明とかなんかうまい、なんですかね、描写じゃないけどなんか伝わりますよね、
うん、
こういうことを意外に書くの難しいですね、こういうのって。
あ、そうなんですか。
なんかあっさり書くの、あっさり書くと一言で言っちゃうじゃないですか、
うん、
それをなんか丁寧に、さすがは名将の作、その円満柔和なお顔立ちはとか、うまいですよね。今にも笑い出すかと思われるばかり、こういうのうまいです、さすが。
文体に結構特徴あります
ね。ありますね。これこういう文体の小説って今ないですよね、逆に。リアル
ない
作者が語りかけてくる系って、なんか逆にちょっと落語とかもそうですけど、
うん、
ちょっといいよね、なんか過去今度語りかける作者。
諸君はもうお分かりだろう。
それ言っちゃえばなんかね、ちょっと甘い推理とか許されるもん。甘いトリック。
メタ表現っつうんですかね。
メタ表現、そうだ。
結構出てきますよね。
今度シュガーでやろうかな。諸君はお気づきだろうが。
お茶の前の前の
皆さん。あったあった、よくあった昔あった。お茶の間の、今言わないよね、お茶の間の前の皆さんって言わないよね、うん、確かにテレビの昔の頃だな。なんかね、
茶の間がもうないから、
茶の間がない、そうそうそう、いいな、なんかその表現いいな。
リビングの前の皆さん
皆さんもだからなんか家族が集まってる前提も今ちょっと崩れてるから録画で見てるんですけどみたいなのありますからね確かに確かに、ちょっとなんかいいですね、一周回って新しい感じが。
ネットフリックスでご覧の皆さんはもう気づきだろうなみたいな。
あ、でもあれじゃん、ハウスオブカードって知ってますか、
うん、
あれとかカメラに語りかけてくるんですよね、主人公がっていうのがなんかちょっと話題っていうか、別に古典的な手なんだけど、
あれ誰でしたっけ、
主人公があのセクハラでなった人が、よ普通にドラマしてる急に、あ、だから古畑任三郎もそうじゃないですか、スリーのとこで急に暗転して、真似できないけど、今回の事件はなんとかでしたとか言って言うので CM 入って解決編みたいなやつがあれがあるんですよ。
そういえばあれですよね、時効探偵がまた
復活する、好きなんでしょ
う、好き好き、
喜んでましたね、はい、
あの台湾で見ました、
へえ、
DVD 買って
DVD、 あ、言ってたな、なんか昔
その DVD1 枚返ってきてないですよね、誰かに貸して、
誰かって台湾で貸したの、
そうそうそう、
台湾で、じゃあ
返してほしいんですけど、
言っといてください台湾の誰か、
あの私から借りた覚えのある方
ジママが誰だよって話ですけどそうなんか台湾でそう日本人に時効探偵というドラマの DVD を借りて返してないあなた諸君諸君返しなさいとね、
お前だよお前一番右の分かるだろうって
そういうねメタ発言をしてね、
まあまあね、私が分かってたらねその人に連絡取ってますけどね、そうそうそう、分かってないんで
ありますね。ということでじゃあ、二重面相6回目ぐらいですかね、
はい、
頑張って最後まで読みますので、よろかったら、
はい、
コメントなんかもいただけるとすごく嬉しいです、
はい
はい、ではよければまた次回もお聞きください、
はい、
失礼します、
はい、
失礼しますおかしい職場の帰りみたいなね、
お疲れ様、
お疲れ様です、お先失礼します、
はい、
はい、ではさよなら、
はい、さよなら